もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、59です。
59歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
67です。
60。お子さんは？
一人です。
何歳ですか？
28です。
28歳。今一緒に住んでるの？それとも外に？
住んでません。
そうすると今ご主人とお二人ですね。
はい、二人です。
はい、わかりました。それではどんな相談ですか？
はい、子供が出て行ってですね。
はい。
アパートの、解約清算金が未納になってて、
はい。
はい、
お子さんがアパートを出て行った時に、
はい。
その、出て行く手続きがまだ済んでないという意味？
あのね、もう約5年ぐらい前に
5年前
はい出て行ってまして、
うん、
はい、はい、今は全然連絡が取れない状態なんですね。
そして5年間の間そのアパート家賃がどうなってたんですか？
それがちょっとよくわからないんですけれども、何ヶ月か前に、
はい、
一応その賃貸会社の方から、
はい、
連絡がありまして、
はい、
息子さんおられますかっていう方に電話かかってきたんですね。
はい。
はい。でも、もう一緒に住んでないので、
うん、
で、いないですっていうふうに言ったら、切られたんですね。
うん。
はい。
で、その時に、その、家賃の話も何も出ない。ただ、息子さん
そうです。連絡取れますかっていう感じで電話がかかってきたんですね。
うん。
はい、あ。でも、初めのうちは、何回か電話したときは、鳴ってたんで、
うん、
電話ね。
うん。
はい、あ。でも、取らないんですね。
要するに、息子さんがいることになっているアパートの部屋の電話が鳴っても、息子さんは出ないと。
あ、いえいえ、携帯です。
あ、息子さんの携帯。
はい、あ。ね、はい、出て行って、マナシは、電話番号が分かってたので、
はい、
何回か主人も私も電話入れて、
うん、
してたんですけれども、
うん、
もうやっぱり、親の電話には出たくないのか知らないですけど、
うん、
電話出なくてですね、
うん、
でしまいには電話番号を変えてしまって、
うん、
そっから私たちはもう分からなくなってしまったんですけれども、
それはどのぐらい前ですか？要するに携帯の家つながんなくなりだした、
ね、それがもう、4年ぐらい前ですね。
ああ、はあ、はあ、は
あ。
そうすると4年前の時 にはまだ賃貸会社の方からの連絡とかなんか
そういうのはないです。
ないってわけですよね。
はい、
はい、はい、
それで、はい、
要するに息子さんと連絡がつかなくなってから4年、はい、それで、はい、
それで、その何ヶ月か前ぐらいに、
うん、
賃貸会社から電話かかってきたので、
うん、
もうここにはいませんっていうふうに、
はい、
言ったら、あ、そうですかって言って切られたんですね。
あ、そうですか。
内容も言わなくて。
という、うん、そうですね。あ、そうですかって言って切っちゃったっていうことは、はい、内容何も言わないってことですよね。
そうですね。ね、
はいはい。
で、それからしばらく経ってから、
はい、
訴訟予告の通知書が、郵送でうちに、子供宛ての名前で送られてきたんですね、
はい、
でその予告通知書の、解約清算金を払ってくださいっていうふうに書かれて送られてきてるんですけれども、
はい、と、何ヶ月前というおっしゃってますけど、おおよそどのぐらい前ですか？
通知書が送られてきたの
ですか？はいはい。
あ、通知書で送られてきたのは、3日ぐらい前なんですね。まあ、
なるほどね。はいはい。
はい。で、賃貸会社から電話かかってきたのは、も 2ヶ月ぐらい前だったと。2、3ヶ月かな。
2、3ヶ月前ね。
はい。
で、今日はあなたとしては、要するにもう、 居場所もわからないし連絡もつかないし、
はい、
それでこの息子さんがアパートに入るときあなたは保証人かなんかなってんですか？
いや、なってないです。
保証人になってないの？
はい。
そうすると息子さんは誰かの保証人っていう必要だった気がするんですけど、親にはとにかくなんかそういうことは一切頼んでないわけですね。
そうです。家出ていく時も一切ならないっていうふうに言ってたので、うん、それでもなってほしいって言ったんですけどね、断ったんですね、
はい、保証人になること自体を断った？
そうです。
ということはもう出ていくときにもう年齢も年齢だから俺も一人でやるという、はい、そういうような形の出方ではなくて、
いや本人はそう言ってました。
あ、そういう言い方で、
はい、
自分の年齢
からかもう何でも自分でするっていうふうに言ってました。
わ、ええ、かりました。で、はい、今日のあなたの相談というのは、
はい、
この3日前に来た解約清算金の請求というのにどう対処したらいいんでしょうか、はい、っていうことですね。
そうです。はい、
わ、はい、かりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい。はい、
こんにちは、中川です。
お願いいたします。
今の要はご質問はその3日前に来た訴訟予告通知っていう、はい、まあ文書。でそれに対する対応をどうすればいいのかと、はい、そういう話に受け取っていいんですか？
はい。
でただそれはあれなんでしょう、さっきのお話、私の聞き違いでなければ子供宛てに送られてきたっておっしゃったんでしょ？
はい。
息子さん宛ての文書があなた元の住所地、住民票は変わってないのかな？
多分変わってると思います。
あ、変わってるの、
はい、
じゃあ追っかけてそのご実家の方にいるんやないかということで送ってきたっていうことですか？
うん、だからなんでどうしてうちの方にそのうちの住所が、
いやそれはね、
はい、
息子さん自身の契約した時おそらく住民票かなんかあるんでしょうから、
はい、
そこから辿っていけば遡ることができるから。
その
実家を調べることは、はい、誰でもできるわけじゃないですよ、
はい、
例えば弁護士が職務上請求で債権回収のために所在がそこかもしれないとのその検討のもとにですけどね、
はい、
遡って取るってことはあり得るわけです、
はい、
だからそれご実家が知れたっていうこと自体は別に意図することではないので、
はい、
それでね、
はい、
送られてきたのは子供さん宛てなんでしょ？
そうです。
だからご両親お父さんなりお母さんが保証してるから払いとかなんとかってそういう通知じゃないでしょ？
そうです。
だからほっときゃいいんですよ。
あ、そうですか、
うん、
はい、
ほっときゃいいんですよって言うと語弊があるんだけども、
はい、
その息子さんにしてみればその出るときにそれなりの何かその解約清算金というものの実態が私分かりませんので、
はい、
なんとも言いようがないですけど、本当に支払うべきものが支払われてないで、
はい、
どんずらしちゃったみたいなね、
はい、
ことであればそれは息子さん自身にはそれなりのきちんとすべき義務があるわけですよね、
はい、
でそれについてお父さんお母さんが別に保証してたわけでも何でもなければ、
はい、
たとえ親子であっても、はい、これはご夫婦であっても親子であっても保証してなければ責任を負うってことはないです。
で、
はい、今のような形でその保証会社なるものが、
はい、
実家にいるんじゃないかという検討で送ってくるってことはあり得ることで、
はい、
でもだからといってそれは保証人にもなってないのにね、
はい、
お父さんお母さん宛に送ってきたっていうのはこれは問題ですけども、
はい、
そうじゃなくてその息子さん宛だということであれば検討をつけて送ってきたってだけの話でしょうね。
あ、そうですか。
であるいはまあ分かりませんけど、はい、それでびっくりして、
はい、
親御さんの方でどないしましょうっていう問い合わせでもあったら何とかしてください親なんだからなんてアホなことを言うのかもしれませんけども、
はい、
そんな応対する必要はないですわね、
はい、
うん、だから少なくともご両親の立場からすれば、
はい、
今のような状況の中で、
はい、
あえてそちらの方へ予告通知書ですか、
はい、
なんてものを送ってきたところへご連絡取ってどうしましょうこうしましょうってなさる必要はないです。やぶへびになります。
あ、わかりました、
と思いますよ。
はい、はい、
それでこの先のことなんだけども、まあ、そこまでするかどうかわからないんですけれども、
はい、
金額いかんなんだけどもどれぐらいの金額、
154,944円って書いてますけど、はい、
だからねそのコストパフォーマンスの問題もあるから、
はい、
そこまでやるかどうかわからないけれども、
はい、
あの行方不明になったらあの訴訟を起こさないってわけじゃなくて、
はい、
行方不明であるっていうことをそれなりにきちんと染めっていうかあの出ていったところには当然いないわけだし、
はい、
あるいはそのそれ以外、まあ、そのかつての実家にいるいないっていうところまで言う必要はないんで、
はい、
住民票の移動がなければですね、
はい、
その住民票の所在地に本人がいないっていう調査報告書を出して、
はい、
公示送達って言ってね、
はい、
裁判所の外の公示札貼るところに訴状をぶら下げて、
はい、
訴えを起こして、
はい、
でその判決を取るっていうことは可能なんですけども、
はい、
それも別に息子さんの問題ですよ、
はい、
うん、でしかない。だからそれを割り切ってしまえば、
はい、
息子のやった息子が自分でやった不始末は自分で、ね、お尻拭きなさいっていうスタンスであれば、
はい、
放っておかれればいいということだろうと思う。ご心配されてるのは何、親として何か責任があるのかっていうことですか。
え、こういうのが来たら、
うん、
親が払うべきなのかなっていうふうに。
今のお話は28にもなる息子が、
はい、
自分が契約してそれで保証会社の保証を使って、
はい、
でその住まいの、まあ、家賃の滞納と同じようなもんですよね、
はい、
そういうものについてお父さんお母さんがなんで尻拭いしなきゃいけないのかっていうことですわ。でそれを分かった上で保証会社を保証してるんですもん。
あ、
親を当てにしてなんて保証してませんもん、うん、だから道理の問題としても今おっしゃったような状況であれば、
はいはい、
法律を離れて道理として考えたとしてもね、
はい、
別に親御さんがそこまで面倒見る必要ないじゃないですか、
はい、
と思うのですが、うん、
主人も一応そういう風な話はしてたんです、
うん、
ま、木が借りたわけでもないのでね、
うん、
私たちが借りたあれでもないので、
うん、
払うことはないんじゃないかっていうふうには言ってるんですけれども、うん、ちょっと心配になったもんですから。
横道の話になるけども、これが例えばね、
はいはい、
お付き合いのあるご親戚かなんかのおじさんおばさんにね、
はい、
頼み込んで迷惑かけたと、
はい、
保証人になってもらってね、
はい、
親父お袋がなってくれないんだとおじさん頼むよとかね、
はい、
なんかそういうことであって、
はい、
でそのおじさんおばさんがしょうがない法律上の責任あるから責任を果たしたっていうふうな時に、
はい、
それでもね、それでもその、はい、そういうことを分かった上でやったわけですから法律上の責任は全くないんだけれども、
はい、
ないんだけれどもそうは言ったって親戚のね、
はい、
それなりに付き合いのあるそのご兄弟おじさんおばさんということになればそういうことになるわね、
はい、
そういうところへ一方的にいかなどうしようもない息子であっても、
はい、
そっちへまで迷惑かけたんじゃ道義の問題としてね、
はい、
ほっとけないわねと、
はい、
いうことはそれは法律を離れて、
はい、
道義の問題としてはあるかもしれないけど保証会社っていうのは所詮その辺を割り切ってやってるんですもん。
ああ、
何のそのご心配、その保証会社さんのご心配までなさる必要はないですよ。
はい、
はい、
わかりました、
はい、もうそこはすっぱり割り切りましょう。
はい、
はい、
よろしいですね。
はい、
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました。
自分のするべきことをしていればあとは。
はい、いつもねこの人生相談聞いてて思うのは、 女の人、特にまあ40、50過ぎた中年過ぎの女の人ってのは本当に順序立ててものを喋るのが苦手ね。うん、だから加藤泰造さんも話の本筋を見つけるのにこう大変苦労してるでしょ。
気持ちが先に、感情が先に来るからかな。
なんでだろうね、本当下手だなといつも思うんですよ。もうちょっとしかしかっとね、順序立てて言えばもっと短い時間で結論が出るのにと思うんですけども、やっぱりこれ番組だから時間いっぱい使わなきゃいけないから
そういうことは全く関係ないと思いますよ。
そうですか、もうちょっとね、順序立てて ものをしゃべる、相手に伝えるっていうのを勉強しておかなきゃいかんね。
女性のおしゃべりはよく主語がないって言いますからね。
そうよ、
それで伝わるんですよ、女子同士は。
そう、
そう
女子同士はそれでグダグダグダグダ長くなっちゃうんだよな、お話がな。
いきなり話が変わるの。ところでさ、
ところでも言わないやろ
そうね、
いきなり変わってさ、それでついていくからすごいよな
ねえ
女同士は分かってんだろうね。
そうよ、
分からん動物なんだよね結局。
ただ人生相談に相談するときは順序立てた方がいいね。
そりゃそうですよ、